神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。今日のゲストは秋田県神社庁教会員の二階堂守さんです。二階堂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは人生儀礼ということですね。
はい、
はい、
人はその誕生からお亡くなりになるまで、数々の儀礼というものに、関わりを持って生活しております。
はい、
冠婚葬祭というように思えば、これまでいろいろな儀礼儀式を経験されています。成人式や結婚式、七五三や厄払い、年祝いや人生最後の儀礼になりますお葬式まで、これらはすべて人生儀礼と呼ばれる人生の節目となる大切なものです。
はい、
そこで今日は数々の儀礼を紹介させていただき、今後のご参考にしていただきたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
もう節目節目でいろいろある中で、そのいろんな、ルールというかしきたりみたいなものもあるわけですね。
はい、それぞれに意味がありますので、その時々にやはり正しく、知識を持ってやっていただければと思っております。
はい、そのあたりも含めてよろしくお願いします。
はい、では初めに初宮参りでございますが、赤ちゃんが生まれて初めて神社にお参りするというこの儀礼が初宮参りになります。これが初めての儀礼かといえば、そうではなく、産湯という儀礼、また誕生から7日目をお七夜といい、名前をつける日とされております。これも立派な儀礼なんですね。産湯というのはその土地の水を使うことによりまして、氏神様のご看護が得られるという儀礼で、ところによってはこのお湯にお酒や塩を入れて、この入れることによって風邪をひかないと言われております。基本的にはその意味として、赤ちゃんの身を清め発育を願うというものです。またお七夜、というのは、命名の書、よく神棚に、貼っていらっしゃる方いらっしゃいますけれども、
はい、
そのことでございまして、お披露目の意味もありますけれども、神棚に貼って赤ちゃんの幸福を祈るという儀礼になります。これらを踏まえて、いよいよ初宮参りということになりますが、文字通り生まれて初めての神社参拝ということになります。生後30日前後に氏神様をお参りすることを初宮参り、また単にお宮参りとも言います。ところによっては100日目の奥磯目の行事に合わせてお参りするところもあります。全国的には男の子31日、女の子が32日や33日のお参りと言われております。このお参りの意味を考えますと、無事出産できたことへの感謝の気持ちや、今後健康に成長できますようにという願いはもちろんあるんですけれども、自分たちが住んでいるその土地の氏神様に新しい氏子の誕生の報告という目的もあります。
神様への報告、こういう子が生まれましたよ、と誕生報告の意味もあるんですね。
こういうお参りを通じまして、成長の都度お参りいただくことによりまして、日頃の感謝祈りというものを捧げる美しい習慣へとつながっていくものと考えております。
まず最初がこの初宮参りですよね。この後その人生儀礼というものは数々続いていくわけですよね。
そうですね。はい、いろいろ初節句ですとかいろいろなことはありますけれども、続きまして、簡単にといいますか有名なところで、七五三についてお話しさせていただきます。
はい、
ご存知の通り、男の子が3歳5歳、女の子が3歳7歳のお参りが七五三のお参りになります。
はい、
よく満年齢でお越しになる方がいらっしゃいますけれども、
はい、
正しくは数え年でのお参りになります。
そうなんですか。正しくは数え年で3歳5歳7歳、
はいはい、古来あの日本ではその0、0という概念がございませんで、生まれたらすぐ1という、ですから生まれたらすぐ1歳ということになりますので、数え年での数え方で、まあ、今年で言えば男の子が平成24年と26年生まれ、女の子が22年、26年生まれがその対象となります。この行事は、3歳の男女が髪置きと言いまして、頭の髪ですね、頭髪を伸ばし始めることを意味いたします。5歳は袴着と言って、初めて袴を着用すること。7歳は帯時と言いまして、幼児の紐から大人の帯ですね、大人同様の帯を用いることを表しております。また七五三という数字なんですけれども、まあ陰と陽ということで表しますと、偶数が陰数、奇数が陽数と言われています。
ということは、まあ、陰と陽でいうと、その陽は明るい、はい、太陽を表すような光の数字なんですね、はいは
い、光と影といいますか、その表す数字となっております。その中でも7と5と3、これが特に縁起がいいと、まあ、昔から言われておりまして、七五三のお参りに結びついたと言われております。
七五三の時、僕子供の時飴をもらったんです、
はい、千
歳飴ですね、はい、あの飴には何か意味があるんですか、ね、
文字通り千歳の飴と
千歳の千歳、
はい、はあはい、長寿を祈る、この飴をいただくことによって、長生きしますようにという願いが込められた、飴ですね。
何も考えずバリバリかじってた
元気に成長できますようにっていう、またその一つの願いというか祈りも込められているんですね。
また年が過ぎまして、今度は厄払いという人生儀礼がございます。
これ厄払いの年に、その年に合わせて同窓会をして、昔の、ね、旧友と会ったりもしますけどもね、はいはいはい、男性と女性で厄払いする年が違いますよね。
そうですね、大きくって言いますか、大厄とされる年が女性33歳、男性42歳、いずれも数え年なんですけれども、はい、この2つを大厄として皆さんお払いを受けられております。この大厄の年は、やはりこの人の一生の中で、体力的にも家庭環境的にも、あるいは対社会的にも、それぞれ転機を迎える時期でもありまして、この災厄、災いが起こりやすい時期として意味慎まれております。
はあ、これ男性と女性でその大厄の時期が違うというのは、その社会的な役割も男性と女性で違うからということ
です
か。
そうでしょうね。やはり女性は出産ということもございまして、やはり家庭環境における立場ということが大きく意味しているところがあるかと思います。このように、災いが大きく多く生じる面ばかり強調されておりますけれども、本来厄年というのは長寿を祝う年祝い同様に、晴れの雨、晴れの晴れですね、晴れの年齢と考えられておりました。
そうなんですか。
大厄という言葉だけを聞くと、そういうイメージはあまり、
はい、
持ってない方も、
怪我とか事故に気をつけなきゃいけないという、身を引き締めなきゃいけないというのは、はい、
そうですね、
イメージ持ってましたが、
この厄年を迎えるということは、この地域社会において一定の地位となることを意味しておりまして、まあその年には神社の神事に多く関わるような、神様にお仕えする立場を与えられた年ということもございました。
はあ、じゃあここまでよく生きてこられたなと、
うん、もう
社会の一員、はい、晴れて社会の一員だぞという節目ということですね。
神社のそういうことに携わるということは、やはり常に身を清め、やはりそういうことをしなければいけないということもありますので、それがやはりこの転じましてといいますか、払う厄払いにつながっていったということも考えられております。
改めてこのコーナー勉強になりますね
一つのこう自分がまた認められるっていうそのタイミングでも、 あるわけですね。
この災いを避けるという意味でも、また責任を負う年という意味でも、まあ、お祓いを正しく受けられまして、まあ、日々ご活躍いただきたいというところでございます。
はい。で、数えで33歳、42歳、それぞれ、過ぎまして、
はい、
神事も受けられるようになって、いよいよ。
そうですね。今度は年祝い。
年祝い。
はい、ということですが、まあ、ご存知の通り、61歳は還暦と言いまして、70歳を古希、また、喜寿、参寿、米寿などと続いていきます。いずれもお祝いの行事ですが、まあ、還暦は本家帰りとも言いまして、生まれた干支に帰るという意味になります。
はい。
喜寿は、喜びという字が、書体によっては77に見えますし、米寿は米という字が88と書けるからと、そういう意味からそれぞれ縁起の良さなどと関連して、その年を祝う。これも大切な人生儀礼と言います。あまり聞き慣れないところで言いますと、99歳、これは白寿、白、色の白ですね、白の寿の白寿と申します。
はい、
これは漢字の100から一つ取ると白になりますね。
本当だ。
一画目の、まあ、横線というか、1という字を抜くと白になるってことですよね。
ですから白寿と言って言われたということですね。また大きくはこの120歳になると、
なんて言うんですか、
大還暦と申します。
ああ、還暦かける2で。
そうですね。
大きな還暦、大還暦、
はい。この平均寿命が伸びている現状からしまして、この大還暦を迎えられる方が出てくるというのもそう遠くないかもしれません。
そうですね。
やっぱりこういう年齢に一つ一つこの白寿だったり喜寿だったりっていう言葉が当てはめられているっていうのを学んだ時というか教えてもらった時って、うわ、日本ってすごいなって思いましたけど、改めてこういうこうしてできた言葉ですっていうのを聞くと、やっぱりすごいなと思いますね。
ですね。日本人ってこういった、まあ、人生儀礼も含めて儀礼ごととても重んじる国民で、そうですね、はい、その儀礼とともに歩んでいくってとても重要ですよね。
その通りです、はい、そして人生最後の儀礼といえばお葬式ということになります。はい、お葬式といえばお寺の印象が強いわけですけれども、仏教伝来よりはるか昔より、古事記にも記載されているように、日本古来の信仰に基づく葬儀がございました。神道式で行う葬儀、これを神葬祭と言いますけれども、まあ厳かで儀式も分かりやすく、しかも質素なことから、今日ではこの神葬祭が増えているようです。私たち日本人の普遍的信仰として敬神崇祖という考えがございます。神を敬い先祖を尊ぶという考えです。まあ、人生最後の人生儀礼というお葬式ですから、その方の最後の儀礼にふさわしい厳かに執り行っていただけたらというところでございます。
初宮参りに始まってお葬式神葬祭へと締めくくるというわけですね。
そうですね。まあ、皆さんよく耳にする儀礼ばかりのご紹介になってしまいましたけれども、もちろんこの他にもたくさんの儀礼がございます。入学式や卒業式、冠婚葬祭の冠は成人式ですね、婚は結婚式、銀婚式や金婚式などたくさんの儀礼が人生の中に存在しているわけです。日本は外国ではあまり例を見ない、国民が仏教と神道を共に尊崇する寛容な民族だと言われております。仏教徒でもお正月には神社を参拝しますし、地鎮祭などの建築儀礼、これら神道と密接な関係を築き上げてまいりました。この敬神崇祖の教えのもと、この人生儀礼を大切にされまして、日々楽しく人生を謳歌していただきたいというところでございます。
はい、また年度替わりの時期でもありますからね、この時期に改めていろいろと人生儀礼などについて考えてみると、春からの生活もまた気を引き締めて新しい気持ちで迎えられそうですね。
そうですね、はい、
今日は二階堂守さんに人生儀礼について伺いました。二階堂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次回のこのコーナーは来月4月12日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。またこのコーナーでは皆様からの神社に関する質問も募集中です。はがき、ファックス、Eメールで受け付けています。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は018-824-8564、メールの方はgok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。